広報古賀2020年3月マーチナンバー174、表紙、今月の表紙は古賀桃祭りのイラストです。約1500本の花桃が咲き誇る古賀久保公園、そこで開催される古賀桃祭りが3月20日から始まります。今年も鮮やかな色の花桃が多くの来園者の目を楽しませてくれます。古賀市出身のイラストレーター中里雅子さんが描いています。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。4月1日からグルリン号の運行ルートなどが新しくなります。4ページから9ページ、特集、歴史が息づく古賀久保公園、花桃の風景を次の世代へ。10ページ、一行詩、人の歌の入賞作品が決定、全国大会出場。11ページ、健康百科、私のおすすめ。12ページ、きらり古賀人。13ページ、今月の古賀っ子、私の夢。14ページ、古賀歴史見聞録。15ページ、図書館の本棚から。古賀今昔物語。16ページ、17ページ、町の話題レポート。18ページ、19ページ、子育て情報。20ページから31ページ、お知らせページ。32ページ、古賀スタグラム、読者アンケート。写真3枚、写真説明。1枚目、古賀桃娘記者発表。16ページ、2枚目、0歳から聴けるワクワクドキドキコンサート。16ページ、3枚目、第45回古賀市小学生縄跳び大会の1番目。17ページ、写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。3月は、たくさんの花々が咲き、春の息吹が感じられる時期です。市でも古賀久保公園の花桃が満開を迎え、桃源郷を思わせる景色が市民の誇りとして息づいています。卒業や就職をきっかけに市を離れてしまう人たちには、自分のふるさとにあるこの素晴らしい風景を胸に頑張ってもらいたいですね。4月1日からグルリン号の運行ルートなどが新しくなります。古賀市地域公共交通網形成計画に基づく三和地区から古賀駅方面への移動ニーズなどに対応するため、新規ルートでの運行のほか、既存コースの名称やルート変更、時刻表の改正を行います。詳細は市ホームページまたは市役所各庁舎や公民館等に3月中旬に設置予定の古賀市公共交通ご利用案内をご覧ください。問い合わせ、総和庁舎総務課、電話923111。道の駅三和庁舎コースを運行開始。4月1日から古賀駅東口、名崎工業団地間の往復運行が始まります。これにより、古賀駅から道の駅枕ヶ里古賀やふれあいスポーツセンターに乗り継ぎなしで行くことができます。古賀駅バス乗り場は6、運行本数1日4本、運賃100円から500円、区間により異なります。時刻表はこちら、 QR コードがあります。変更される既存コースのルートと時刻表。表、順に旧コース名、新コース名、 ルート変更の有無、時刻表の改正有無の順に読みます。1. 東コース、福祉の森病院コース、ルート変更あり、時刻表の改正あり。2. 西コース、ルート変更あり、時刻表の改正あり。3. 南コース、ルート変更なし、時刻表の改正あり。4. 通勤通学コース、ルート変更あり、時刻表の改正あり。5. 市役所本庁病院コース、総和庁舎病院コース、ルート変更なし、時刻表の改正あり。表終わり。図、古河駅東口から名崎工業団地への主なルート。古河駅東口、赤路東、道の駅枕賀の里古河、三和庁舎、ふれあいスポーツセンター、名崎工業団地前、二礼江口を通りふれあいスポーツセンターへ。図終わり。古河駅バス乗り場。図、古河駅東口の正面を出たところ、4番と5番、コンビニ前、1番2番6番、西口交番前、2番3番。図終わり。写真1枚、ぐるりん号から降りる幼児を抱いたお母さん。写真終わり。特集、歴史が息づく古河公方公園、花桃の風景を次の世代へ。私たちの町にある日本一の桃源郷。春には5種類の花桃、約1500本が咲き誇り、桃源郷を思わせる古河公方公園。ここに咲く桃の花は、江戸時代から様々な人々の思いや情熱に支えられ、現在に受け継がれています。古河の花桃の歴史や公園を支える人の思いを知り、昔は町の至るところに咲いていた桃の花に思いを馳せながら、古河桃祭りを楽しんでみませんか。観賞用花桃、食用桃。地域の人に支えられてきた花桃。古河公方足利茂氏が1455、京徳4年に渡良瀬川の湿地と佐島大地が入り組むこの場所に館を構え、当地の本拠としていた場所とされる古河公方公園。現在ここに咲く花桃は1975、昭和50年の公園の開園を機に植えられたものです。矢口、源平、菊桃、寿星桃、関白の5つの品種が密集したエリアに約1500本も咲き誇っているのは、全国的にも珍しいため、日本一の桃源郷と言われています。最盛期には約2000本の花桃が咲いていましたが、虫食いや病気などにより多くの木が枯れてしまいました。しかし古河の花桃を盛り上げたいと考える地域の人たちや花桃オーナーなどの支えにより、今では最盛期の姿を取り戻しつつあります。第44回古河桃祭り、期間3月20日金曜日から4月5日日曜日。場所、古河公方公園、古河総合公園。内容、ステージイベント、歌謡ショー、バンド演奏、和太鼓演奏、子供たちによるダンス、手筒花火等、人力車による園内周遊、熱気球体験登場、大道芸、野立茶会、特産品販売等、 問い合わせ、古河市観光協会、古河庁舎観光物産課内、電話231266。古河桃祭り期間は、駐車場が有料になります。開花状況等により変更する場合があります。時間9時から17時30分。料金、普通自動車500円。バス2000円。二輪車無料。退出時に料金を徴収します。公園内施設の利用制限。期間中は、園内でのバーベキューや祭事、展示室等の利用ができません。期間3月7日土曜日から4月8日水曜日。問い合わせ、古河久保公園管理事務所。電話471129。古河歴史博物館企画展示、古河城下の桃源郷。ページ6、7で紹介する江戸時代から昭和までの桃林に関する資料を展示します。期間2月29日土曜日から4月22日水曜日。問い合わせ、古河歴史博物館。電話225211。写真3枚。1枚目、2ページの半分近い大きさで、吾妻屋を中心に満開の花桃が並んでいます。手前の蓮池にも木々の影を映しています。2枚目、散策する来園者。3枚目、たくさんの花やつぼみをつけた花桃の枝。写真終わり。特集、江戸時代から古河に残る桃林の歴史。領地の民を思う藩主の知恵。なぜ古河にこれほど多くの桃の木があるのかご存知ですか。その起源をたどっていくと、江戸時代に古河藩主となった大老土井利勝の知恵が見えてきました。今回は利勝が仕えた徳川家康とその側近の仕事や功績などが収められている。落ち穂集に書かれた利勝と古河の桃の話を紹介していきます。利勝が広めた桃。1633、寛永10年に古河藩主となった土井利勝は、藩内及び領内の村々において、燃料として使う薪が不足しているという状況を聞き、領内の子供たちに桃の実を拾わせるように命じました。こうして集められた桃の実は、ひと夏のうちに数十万個になったといいます。その後、桃の種を領内の畑や野原、屋敷周りなどに植えて育てるように奨励しました。桃栗三年の言葉通り、短期間で成長する桃は、領民の食料だけでなく、枯れ木を薪として使えたので、薪の手配に困ることがなくなったと言われています。江戸初期の古河では、限りある資源を効率的に利用する循環型社会のような仕組みが実現していたのかもしれません。古河が誇る観光の名所に、こうして古河の町に定着した桃林は、明治時代以降はその美しい花が鑑賞の対象となりました。桃の花が咲く時期には、東京から関東割引列車が毎年のように運行されるなど、遠方からも多くの人が観光に訪れるようになります。江戸時代に食料や燃料として植えた桃の木が、いつしか古河が誇る観光資源となり、令和となった現在においても、市民の誇りとして愛され続けています。S1 枚、原町口より古河城下神経図。 日光道中と古賀宿南端にあたる原町口、古賀大町郵便局付近を描く絵図。松並木の両側に低木の東林と古賀城左奥が描かれています。古賀歴史博物館所蔵、国重要文化財。絵図終わり。古賀に大きなお城と町割りを築いた土井利勝。江戸幕府最初の大老土井利勝は、徳川家康、秀忠、家光三代の将軍に仕えた幕府の早々期の実力者です。その利勝が古賀の歴史に登場するのは、三代将軍徳川家光によって古賀藩主を命じられた1633、寛永10年のこと。古賀の歴史上最大16万2000石を納めることとなります。藩主としての利勝は、東林だけでなく、城や城下町の整備をしました。現在の古賀駅西口に広がる町並みは、利勝による町割りが礎となっています。また、この時建てられた古賀城御三階櫓は、土塁の下から合わせると、約30メートルの高さを誇る大建築物として城下のシンボルとなりました。写真、土井利勝肖像画、證誠寺所蔵。写真終わり。明治時代は関東海、古賀のお花見は桃、お土産も桃。明治時代になると、町全体で桃を観光資源とする運動が起こります。古賀実業協会という団体が中心となって、関東会を開き、上野をはじめとする近隣各駅からの鉄道料金の割引を実現させ、様々なイベントを開催することで、多くの人たちを楽しませました。また、当時の新聞広告を見ると、関東会の来場者用に、桃羊羹や缶詰などのスイーツがお土産として開発されていたことがわかります。関東割引列車が掲載された明治時代の新聞、当時のお土産の広告が載っています。昭和初期に作成された茨城県古賀町案内絵はがき。当時の人が町の誇りとして描いた桃源郷。大正時代になると多くの桃が枯死してしまいます。昭和初期に発行されたこの絵はがきは古賀の町を空から望んだものです。古賀の南半分が桃色で着色されているのは桃源郷のようなかつての桃林を忍ぶものとなっています。江戸時代から幾度となく再興されてきた古賀の桃は、1975、昭和50年の古賀総合公園の開園に合わせ、新たに花桃が植林され、市民の誇りとして現代に引き継がれました。絵はがきがあります。特集、花桃と公園の風景を支える人たち。公園を桃色に染める花桃、蓮池一面に大輪を咲かせる大賀蓮、久保の森の色鮮やかな紅葉、マコモや吉原の冬枯れなど、四季折々の豊かな自然が楽しめる古賀久保公園。この公園の風景や魅力を後世に残すために活動する人たちや取り組みを紹介します。古賀久保公園づくり円卓会議。市民に愛され続ける場所として、古賀久保公園の風景は地域の人たちの思いや情熱によって守られてきました。市では地域の人たちと共に公園づくりを進める古賀 久保公園づくり円卓会議を中心に、公園の発展につながる活動を市民と共同して行っています。昨年11月には、古賀久保公園づくりフェスティバルが開催されました。公園利用者と円卓会議が一緒にイベントを作り上げることで、利用者自身に公園に関わることへの楽しみが芽生えるようになりました。このような利用者が少しずつ増えることは、公園の風景を守り続ける原動力となり、次世代へとつながっていきます。そして、私たちのふるさと、古賀久保公園の風景が、これからも多くの人の思いとともに受け継がれていきます。古賀久保公園のイラストスト、古賀久保公園づくりフェスティバルのポスターがあります。市民と共に作る魅力ある公園に、2003平成15年に市では市民・行政・管理者が一緒に公園づくりへの思いや知恵と力を結集させる場として円卓会議を始めました。この円卓会議では公園が市民にとって身近なものになるよう、公園の在り方や魅力の高め方をみんなで議論し、活動に取り入れています。その結果、野外での読み聞かせや芸術教室などの自主的な活動が行われるなど、公園の魅力を高める市民の取り組みが年々増えています。写真6枚。1枚目。花桃アロマを制作するため、花桃の花摘みを行いました。2枚目、久保の森が散策しやすいように、笹狩りが行われています。3枚目、富士見塚に登る親子。4枚目、広場を無邪気に遊んで、公園の自然を満喫。5枚目、花桃がきれいに咲くように、桃の実の撤荷が行われています。6枚目、古賀久保公園づくり円卓会議メンバーの皆さん、写真終わり。市民と公園をつなぐきっかけづくりを、御所沼復元をきっかけに、昔の原風景を後世に残していきたいと考えるようになりました。円卓会議に参加し、主体的に関わることで気づいたのは、市民に公園の魅力が伝わっていないということでした。そこで企画したのは、樹生桃の実の撤荷作業です。樹生桃の実は熟しても落ちないため、樹生が落ちたり、花芽がつきづらいなど、桃の木に不具合を起こします。それを防ぐため、桃の実を撤荷するボランティアを集め、みんなで楽しみながら作業するイベントを実施しました。これが公園に愛着を持ってもらうきっかけになればと思っています。今年も6月に桃の実の撤荷を行いますので、一緒にやってみませんか。公園の意外な一面が見られるかもしれませんよ。川田いつ子さん、70歳、鴻巣。顔写真があります。自然豊かな公園を後世に。約10年前から公園の管理に携わっており、15人のメンバーと一緒に樹木の剪定や芝刈り、園内の修繕を行っています。活動を始めた当初、公園づくりに情熱を注ぐメンバーと共に活動することができ、とても勉強になりました。その意思を継いで、散歩道路や広場の芝を短く保つなど、公園を利用する市民にとって使いやすいように、丁寧な作業を心がけています。公園が今後とも愛され続けるためには、公園を利用する市民一人一人が、より良い公園を作りたいという思いを持つことが大切だと思います。 みんなで使う公園をみんなで守り、豊かな自然の中でのびのびと楽しめるこの公園を今後も残していきたいです。山本久夫さん、77歳、美杉町。顔写真があります。一行詩、人の歌の入賞作品が決定。男女共同参画やワークライフバランスについて、日々感じていること、将来実現させたいことなどをテーマに募集した一行詩、人の歌に、市内外から327作品の応募がありました。一次選考で選出された作品を11月に市内3施設で巡回展示し、来場者の投票により入賞作品を決定しました。問い合わせ先、総和庁舎人権男女共同参画室、電話923111、QR コードがあります。ワークライフバランスとは、働くすべての人が仕事と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった仕事以外の生活との調和をとり、その両方を充実させる働き方、生き方のこと。一行詩部門、投票総数439票。最優秀賞97票。斉藤美香さん、30代女性。思いやる気持ちが社会を変えていく。老若男女皆主役。優秀賞大月さやかさん、10代女性。堀拓さん、40代男性。梅山すみえさん、60代女性。イラスト一行詩部門、投票総数430票。最優秀賞95票、角森玲子さん、50代女性。作品、お弁当を詰める男性、ゴミを出す女性。中に、男女間、こうあるべきと決めつけない、とあります。優秀賞、菊池康則さん、60代男性。堀明子さん、40代女性。斉藤美香さん、30代女性。全国大会出場。2019年少林寺拳法全国大会 in 愛知。組演部高校生男子の部。斉藤翔馬さん、船直也さん、茨城さんはスポーツ少年団。組演部小学生の部 B。真船大吾さん、小倉総一郎さん、茨城さんはスポーツ少年団。第32回全国グラウンドゴルフ交換福岡県大会。吉田光恵さん、古賀グラウンドゴルフ協会。生き生き茨城夢国体2019グラウンドゴルフ競技。斉藤敏子さん、高橋静子さん、古賀グラウンドゴルフ協会。第62回日本学生商店総合馬術競技大会。個人団体、田上優香さん、帯広畜産大学。全日本学生馬術三大大会2019 MD 障害馬術競技。田上優香さん、帯広畜産大学。第55回全日本学生馬術女子選手権大会。田上優香さん、帯広畜産大学。田上真由さん、東京農業大学。第61回日本選手権25メートル水泳競技大会。男子50メートル背泳ぎ、押田武さん、糸満古賀。第43回全日本 U12 サッカー選手権大会。増田空さん、鹿島アントラーズつくば。 健康百科、更年期の話。更年期障害って、性ホルモンの減少により、40歳以降の女性は、更年期障害を発症することが多いと言われています。また、男性も同様に、更年期障害を発症することがあるとされています。主な更年期障害の症状。女性、のぼせや顔のほてり、頻脈、動悸や息切れ、血圧が上下する、イライラや不安感、うつ、不眠など。男性、関節痛、筋肉痛、発汗、ほてり、疲れやすさ、肥満、頻尿、性機能の低下、イライラや不安感、うつ、不眠など。健やかに更年期を過ごすためには、1、十分な睡眠をとる。睡眠不足は症状を悪化させます。カフェインを含む飲み物は睡眠の妨げになるため、午後以降、特に夜は控えましょう。また、体がほてり、寝つきが悪い人は、氷枕などを利用するほか、寝る直前の入浴を控えましょう。2、適度な運動をする。運動で血行が良くなると、更年期障害の症状緩和が期待できます。楽しみながら続けられる運動を習慣にしましょう。3、ストレスを溜め込まない。ストレスは症状を悪化させます。気の合う友達やパートナーと良い関係を築く。趣味の時間や体をリラックスさせる時間を作るなど、日々のストレス軽減、発散に努めましょう。更年期障害には、ホルモン補充療法や精神症状を和らげるための薬が用いられることもあります。症状が気になるときは我慢せず、早めに医師へ相談しましょう。健康づくり課。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。カレー好きの人におすすめ。ジョティ古賀店。茨城県、埼玉県にチェーン店舗を構えるジョティ。家では作ることの難しい本格的なスパイスカレーを味わうことができます。メニューも豊富で、チキン、ポーク、マトン、豆類など、様々な種類のカレーがメニュー表にずらりと並んでいて、ついつい迷ってしまいます。カレー好きな人は、ぜひ足を運んでみてください。施設概要、場所、東2丁目 24-26、営業時間、11時から15時、17時から22時、定休日第2火曜日、電話番号325994。写真4枚、1枚目、古賀キラメンバー翔さんの顔写真、2枚目、2種類のカレー、3枚目、店の入り口付近、4枚目、厨房の様子。写真終わり。キラリ古賀人、日本女子代表を目指して、なでしこリーグ一部のチームに入団した成田恵里さん、西牛ヶ谷22歳。昨年12月、なでしこリーグ一部のチームであるマイナビベカルタ仙台レディースへの入団が決まりました。サッカー日本女子代表、なでしこジャパンを目指し、新たな環境で練習に励む成田さんにお話を伺いました。小学2年生の時に古賀なでしこ FC でサッカーを始めた成田さん。最初はボールを蹴るだけで楽しかったそうです。しかし練習場と自宅の距離が遠かったため、一度はサッカーをやめることになってしまいました。その時に救いの手を差し伸べてくれたのは川内監督でした。 監督が送迎をしてくれて、サッカーの魅力を教えてくれたからこそ、今でも続けられていると話します。中学生になり、白岡 SLC、埼玉県に入団。レベルの高い環境で仲間たちと練習を重ねた結果、3年生の時に埼玉県選抜に選ばれるほどに成長。卒業後は強豪校の宇都宮文星女子高等学校に進学し、朝5時半に自宅を出て朝練をし、放課後も夜遅くまで練習する日々でした。大学4年生の時に参加した昨年の茨城国体では、試合3日前に眼下底骨折をしてしまいました。しかし、チームの中心であるという自覚から、監督に出場を直訴。全試合に出場し、茨城県チーム初の準優勝に貢献しました。これからの目標は、一日でも早く、なでしこリーグで活躍できるように成長し、日本女子代表に選ばれることと話します。恩師や両親への感謝を胸に、夢とボールを追いかける成田さんから、今後も目が離せません。プロフィール、西牛ヶ谷小学校、総和中学校、宇都宮文星女子高等学校、神奈川大学、マイナビベガルタ仙台レディースへ入団。持ち前の得点感覚を発揮し、2019年の大学リーグでは得点王争いを演じ、リーグ4位の点数を記録。茨城国体では背番号10を背負い、初めての準優勝に貢献。写真3枚、1枚目。マイナビのユニフォームを身につけた成田さん。2枚目、古賀なでしこ FC で全国大会に初出場。3枚目、茨城国体ではチームを牽引。写真終わり。古賀アイドル、今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。関雄斗くん、平成31年1月生まれ、諸川。くりくりおめめの我が家の見返り美男子。父、俊介、母、マリエ。辰月レオくん、平成28年7月生まれ、上大野。元気に育ってね、父、直人、母、佳代。直井、奈美人くん。平成31年1月生まれ、釈迦。可愛くて自慢の息子です。父、和馬、母、リサ。宮田光くん、平成30年1月生まれ、小包。何でも食べる元気もりもりな我が家のプリンス。父、学ぶ、母、直子。それぞれに笑顔の顔写真がついています。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール電話で受付中。メールのタイトルを今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課へ申し込みください。QR コードがあります。私の夢、愛犬と家族の絆をつなぐドッグトレーナーに、高野れなさん、二齢小学校6年生。私の夢はドッグトレーナーになることです。その夢を持ったきっかけは、幼い頃に飼っていた愛犬との出会いでした。家の人が待てやよしなどを 犬にしつけていくと、犬はそれを覚え、こちらの言うことを聞くようになりました。賢い愛犬を見たことですごいなと思い、ドッグトレーナーに興味を持ちました。愛犬は旅立ってしまいましたが、愛犬のためにも犬たちに優しく接し、してはいけないことをしっかり教えて、たくましく育てられるドッグトレーナーになりたいです。高野さんの顔写真があります。古画歴史見聞録。古画で見る隅田川の春景色。屏風の中の桜景色。お花見の季節になりました。古画でも花桃が見頃を迎えますが、日本人にとってまず花見といえば何よりも桜見物のことといっても過言ではありません。ここに紹介するのは桜の名所である隅田川の牧堤に取材した作品、牧堤春色図屏風です。明治期に活躍した古賀出身の南画家奥原聖子、1837から1913年によって描かれました。西岸から眺めた春爛漫の隅田川の景色を西洋絵画の遠近法を取り入れて描いた近代的な趣向の山水図で、聖子の代表作に数えられるものです。吾妻橋や御巡り神社、松山など隅田川のさまざまなランドマークが配され、名所図としても楽しむことができる一品と言えるでしょう。また屏風の右上に記された篆書の漢詩は聖子が読んだもの。青々と茂る水流と無数の桜が咲く牧堤の麗しい春景色の中で船遊びをする情景が歌い上げられています。元は襖絵。さてこの作品はその名の通り二曲一層の屏風ですが、元は新潟のある屋敷の襖絵として制作されたものと言われます。現在、新潟県内最古の民家として重要文化財に指定されている長谷川邸、旧長谷川家住宅です。長谷川家は新潟県長岡市、塚の山の旧家。江戸時代初期に塚の山に居を構え、代々庄屋を務めた豪農です。第10代当主久家、1858から1896年は長谷川邸の離れである新座敷を改修するにあたり、その2階の襖絵の記号を聖子に依頼したのです。新座敷2階の襖を閉めた私的でひそやかな空間、目の前に広がる塔との名高い桜景色。雪国の風画人は詩に読まれた船遊びの人物に自らの思いを託し、自宅でのゆったりとした花見酒を楽しんだのでしょうか。この襖絵は開閉によって画面が傷む可能性があることから、間もなく現在の屏風に改装されたと伝えられています。長谷川邸に襖絵再現。ところで長谷川邸の母屋は宝永さん1706年に類焼し、享保元1716年に再建されたものと言われます。平成28年長谷川邸母屋再建300年記念の際、この作品の高精細複製画の襖絵が新座敷に再現されました。毎春桜の咲く時期に合わせて公開されているそうです。さて、現品の屏風作品も古賀歴史博物館にて公開中です。平成10、1998年、長谷川家から聖子の生まれ故郷、古賀に寄贈いただいた 当館所蔵の珠玉の名品です。展示室でのお花見をぜひお楽しみください。テーマ展春の景は4月22日水曜日まで。古賀歴史博物館学芸員倉井直子。写真2枚。1枚目奥原聖子木邸春色図屏風明治20年古賀市指定文化財。2枚目長谷川邸に再現された襖絵。写真提供長岡市立科学博物館。写真終わり。図書館の本棚から一般書伝統芸能狂言を生きる野村万作著。戦後から現代に至る激動の時代を狂言師としてしなやかに生きてきた人間国宝野村万作。芸の真髄に迫る狂言。芸は様々な会合、未来の狂言へのメッセージを収める。東京新聞連載ほかに、加筆修正して書籍化。出版社、朝日出版社。児童書、読み物、境目なしの世界、角野栄子著。クラスメイトのミリと意気投合した八重。しかし、そのうち、ミリが学校を休むようになり、憧れの男子コウまでも休みがちに。街でコウを見かけ、後を追った八重は、不気味なフィギュアだらけの建物に飛び込んで。出版社、理論社。一般書、小説、20。石川智武著。殺人の証明ができなければ、娘の命はない。仕掛けられた不可解なゲームに正義はたやすく翻弄される。見つからない手がかり、迫るタイムリミット、絶体絶命の老刑事が己の矜持をかけて臨む運命の20日間。出版社講談社。絵本君の望みは何ですか。五味太郎作。何が好き？何を見てるの？像、テレビ、机、トラック、骸骨など、様々な存在に向けられた問いかけ。具象と抽象とが合わさった、アートと哲学とユーモアを楽しめる絵本。出版社、KTC 中央出版。三和図書館。それぞれの表紙写真があります。古賀今昔物語タイムトラベルフォトグラフ。昭和30年の鍛冶町通りの写真です。昔から商店が並び賑わいのある通りでした。二人の女の子はお使いに行くのかな。写真2枚。1955昭和30年と2020令和2年の鍛冶町通りの写真です。1955年分提供鈴木光義。募集このコーナーに掲載する昔の昭和地区の写真を探しています。お持ちの人は昭和庁舎シティプロモーション課電話923111までご連絡ください。町の話題レポート。新たな桃娘が決定。古賀桃娘記者発表。1月25日スペースユー古賀で古賀桃娘の委嘱状交付及び記者発表が行われました。新たに総留環奈さん、工藤義乃さん、大井くるみさんが選ばれ、前年から活動している桃娘3人と一緒に活動していきます。新メンバーの工藤さんは、桃娘の活動を通じて、歌女通りという四字熟語にふさわしい女性を目指したいと意気込みを語りました。写真、左から、 総留め環奈さん、大井くるみさん、工藤よしのさん、立原マリンさん、後藤彩菜さん、今野風花さん。写真終わり。世界に広げよう交流の場、第13回ウィンターフェスティバル、1月19日、利根みどり館で、古河市国際交流協会主催の第13回ウィンターフェスティバルが開催されました。当日は685人が来場し、お茶や和服の着付けなどの日本の伝統文化を体験、また外国人による日本語スピーチや各国の民族衣装などが披露され、交流が深まりました。写真、初めて着た和服で記念撮影。写真終わり。家族みんなで歌って踊ろう。0歳から聴けるワクワクドキドキコンサート。1月19日、コスモスプラザで、古河親学ファシリテーターの会主催のワクワクドキドキコンサートが開催されました。参加者は曲に合わせて一緒に歌ったり踊ったり、ゲストの太鼓塾、宮古やクラリネットクワイアーによる演奏を鑑賞しました。子供に大人気のタクお兄さんと踊ろうのコーナーでは、大いに盛り上がりました。写真、音楽に合わせてみんなで楽しく踊りました。写真終わり。練習の成果を発揮して、第45回古河市小学生縄跳び大会。2月8日、古河花桃体育館で第45回古河市小学生縄跳び大会を開催しました。当日は約200人の小学生が参加し、小学1年生は後ろ跳びと前跳び、小学2年生以上は後ろ跳びと二重跳びの種目で、縄跳びの技術を競いました。参加した小学生は、保護者からの熱い声援に背中を押され、真剣な表情で上位入賞を目指しました。写真、真剣な表情で縄を跳ぶ小学生。写真終わり。古河市民大学古河の魅力発見講座、市内史跡巡りバスツアー。1月25日、市内史跡巡りバスツアーを開催し、広陵寺中田屋、東光寺前林、厳島神社、長左衛門神殿などの歴史ある寺社を中心に、学芸員の説明を聞きながら巡りました。21人の参加者は、市内に残る文化財を間近で見て、豊かな歴史を感じ、昔の古河の情景に思いを馳せました。写真、広陵寺にある芭蕉塚の説明を聞く参加者。写真終わり。優れた成績や活動を表彰、古河市学校教育褒章授与式、古河市教育論文表彰式。1月29日、コスモスプラザで、古河市学校教育褒章授与式、古河市教育論文表彰式を行いました。作文統計グラフ、企画等で優秀な成績を収めた児童生徒21人と、他の生徒の模範となる行動をした生徒1人に学校教育褒章が授与されました。また、教育論文で優れた成績を収めた教員20人も表彰を受けました。写真、学校教育褒章を授与された児童、生徒の皆さん。写真終わり。子育て情報、読書手帳を始めました。図書館、図書室で借りている本の署名などをプリントしたシールを貼ったり、読んだ本を記録したりすることができます。あなただけの素敵な手帳を作りませんか？配布場所、 市内各図書館、図書室、対象、原則として市内在住在学の高校生以下、問い合わせ三和図書館、電話 751511。 タスクラス、親子プログラミング教室、初めてのプログラミングを親子で楽しんでみませんか。日時、3月29日日曜日。1、10時から12時。2、14時から16時。場所、お休みどころ坂町。対象、小学生。保護者、同伴。定員、各20組。費用、300円。資料代含む。申し込み、問い合わせ。お休みどころ坂町。窓口、電話。電話番号、222781。古賀久保公園、ドロンコクラブ参加者募集。公園の田んぼでお米作りを体験してみませんか。期間、4月26日から令和3年2月14日、全10回。対象、3歳以上。小学3年生以下は保護者同伴。定員50人程度、多数抽選。費用1600円。別途徴収あり。申し込み期間、3月7日土曜日から15日日曜日。受付時間9時から17時。窓口、電話で。問い合わせ、古賀久保公園管理事務所。電話471129。古賀ワクワク舞踊教室生徒募集。日時、4月11日から令和3年1月31日。9時30分から11時。発表会含む全18回。場所、三和農村環境改善センター。対象、5歳から小学6年生。定員35人。費用3000円。発表開示納入。講師、古谷紀佐子氏。申し込み期限、4月10日金曜日。電話、ファックスで。問い合わせ、古谷、電話 090-9014-4416。ファックス番号、782274。ブラーノキッズフェス、障害の有無に関わらず、すべての子どもたちが遊びを通じてつながり、一緒にワクワクを体験できます。日時、3月8日日曜日、9時から15時。場所、古賀福祉の森会館。対象、未就学児から小学6年生。申し込み、問い合わせ、ブラーのホームページ。電話、234490。QR コードがあります。小児救急医療輪番表。QR コードがあります。表、日にち、曜日、医療機関の順に読みます。3月1日日曜日、友愛。2日月曜日、西南。3日火曜日、西南。4日水曜日、西南。5日木曜日、西南。6日金曜日、赤十字。7日土曜日、西南。8日日曜日、西南。9日月曜日、西南。10日火曜日、古賀病院。11日水曜日、西南。12日木曜日、西南。13日金曜日、赤十字。14日土曜日、西南。15日日曜日、友愛。16日月曜日、西南。17日火曜日、西南。18日水曜日、西南。19日木曜日、西南。20日金曜日、赤十字。21日土曜日、西南。22日日曜日、西南。23日月曜日、西南。24日火曜日、古賀病院。25日水曜日、西南。26日木曜日、西南。27日金曜日、赤十字。 28日土曜日西南、29日日曜日西南、30日月曜日西南、31日火曜日西南。表終わり。医療機関、西南、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、UI 記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、赤十字、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀病院、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜日から土曜日、18時から23時、日曜日、祝日、9時から16時、対象年齢、15歳未満。小児臨番病院は、入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。茨城救急医療情報システム、ホームページ内にある小児臨番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。QR コードがあります。茨城子ども救急電話相談、受付時間24時間365日、電話番号0353672367。健康づくり事業、問い合わせ健康づくり課、古賀福祉の森会館、電話486881。乳幼児健康審査、表、検診の種類、対象、場所、期日の順に読みます。3、4ヶ月時検診、QR コードがあります。令和元年10月23日から11月24日生まれ、三和地域福祉センター、3月3日火曜日、3、4ヶ月次検診、令和元年10月26日から11月26日生まれ、古賀福祉の森会館、3月4日水曜日。3、4ヶ月次検診、令和元年10月27日から12月2日生まれ、健康の駅、3月17日火曜日。1歳6ヶ月時検診、QR コードがあります。平成30年7月19日から8月31日生まれ、古賀福祉の森会館、3月11日、水曜日。1歳6ヶ月時検診、平成30年7月5日から8月31日生まれ、三和地域福祉センター、3月13日金曜日。1歳6ヶ月時検診、平30年7月26日から8月31日生まれ、健康の駅、3月18日水曜日。1歳6ヶ月時検診、平30年9月1日から10月4日生まれ、三和地域福祉センター、4月10日金曜日。1歳6ヶ月時検診、平30年9月1日から9月27日生まれ、健康の駅、4月14日火曜日。3歳児検診、QR コードがあります。平成29年2月6日から2月28日生まれ、古賀福祉の森会館、3月6日金曜日。3歳児検診、平成29年1月10日から2月28日生まれ、 三和地域福祉センター。3月10日火曜日、3歳児検診。平成29年1月30日から2月28日生まれ。健康の駅。3月12日木曜日。受付時間はいずれも13時から13時45分。表終わり。相談。表相談の種類、内容、場所、期日、時間の順に読みます。発達相談、予約制、QR コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になるなど、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古賀福祉の森会館、3月16日月曜日、9時20分から15時30分。健康の駅、3月24日火曜日、9時20分から15時30分。乳幼児健康相談、QR コードがあります。育児相談、身体計測、母子健康手帳持参。古賀福祉の森会館、3月19日木曜日、乳児1歳未満、9時30分から10時30分、幼児1歳以上、10時から10時30分。健康の駅、3月23日月曜日、乳児9時30分から10時30分、幼児10時から10時30分。古賀福祉の森会館、4月9日木曜日、乳児9時30分から10時30分、幼児10時から10時30分。健康の駅、4月14日火曜日、乳児9時30分から10時30分、幼児10時から10時30分。表終わり。教室。教室の種類、内容、場所、期日、時間、申し込み期間の順に読みます。パパママクラス。QR コードがあります。子育てについての講話、赤ちゃんのお風呂入れ体験、パパの妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。健康の駅、4月18日土曜日、9時30分から12時、受付時間9時から9時20分。離乳食教室、予約制、定員20組、多数抽選。QR コードがあります。離乳食の進め方や作り方についてのお話。試食初期のものあり。健康の駅、4月24日金曜日、10時から11時30分。4月6日月曜日から17日金曜日。表終わり。9ヶ月から11ヶ月検診。無料を受けましょう。QR コードがあります。乳児一般健康診査受診票、水色を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、福祉の森会館健康づくり課、電話486881。子育て広場臨時休館、駅前子育て広場、期日、3月19日木曜日から22日日曜日。児童交付機の利用か、子グッズの貸し出しか。問い合わせ、駅前子育て広場、電話234120。ネーブル子育て広場、期日3月23日月曜日。問い合わせ、ネーブル子育て広場、電話929033。お話し会、読み聞かせ。表、期日、時間、場所、実施団体の順に読みます。3月7日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和、どんぐりころころ。3月7日土曜日、14時から15時、中央公民館、お話の会赤とんぼ。 3月7日土曜日、14時から15時、中田公民館、お話の会赤とんぼ。3月14日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークルすずめ。3月14日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会。3月21日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、お話の会赤とんぼ。3月21日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、千里草の会。3月28日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和、お話の会赤とんぼ。3月28日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークルすずめ。3月28日土曜日、14時から15時、古賀図書館、緑の会。4月4日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター総和、どんぐりころころ。4月4日土曜日、14時から15時、中田公民館、お話の会赤とんぼ。4月4日土曜日、14時から15時、中央公民館、お話の会赤とんぼ。4月4日土曜日、14時から15時、古賀図書館、お話の会グリとグラ。4月11日土曜日、14時から14時40分、三和図書館、朗読サークルすずめ。4月11日土曜日、14時から14時40分、古賀図書館、あけぼの会。4月12日日曜日、14時から15時、古賀図書館、お話の会赤とんぼ。問い合わせ、古賀図書館、電話325299、三和図書館、電話751511、中央公民館、電話924501、ユーセンター総和、電話313211、中田公民館、電話481852、表終わり。